成果産業 IR セミナー。この番組は証券コード8061東証プライム上場、成果産業の IR 活動の一環としてお送りします。お話は成果産業の代表取締役社長櫻井明彦さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りします。この番組は2月22日に広島で開催したラジオ日経プロネクサス共催企業 IR&個人投資家応援イベントの模様を収録したものです。
お話は証券コード8061東証プライム上場、成果産業株式会社代表取締役社長櫻井明彦さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。ここからの聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんです。
じゃあまずは会社概要からお話し頂戴できますか。
はい、よろしくお願いいたします。会社の概要からご説明をさせていただきます。私も成果産業株式会社でございます。証券コード8061、業態商社ということでございます。1947年、10月に設立をいたしました。現在資本金67億2800万円、従業員数連結で1062名でございます。国内外29社、全拠点137拠点、これで事業を運営をさせていただいております。遠隔はですね、1947年、戦前の三菱商事さん、これの財閥解体により旧三菱商事、文字支店メンバーが、文字市に資本金19万5000円、で設立をいたしました。1961年10月、東証第一部に上場をし、その後資本金30億43億と増資をしながら、また海外にも拠点を設けます。ヨーロッパ、アメリカ、中国、東南アジア。2022年4月に東京証券取引所プライム市場へと移行をしております。企業理念は社業の発展を通じ社会に貢献をする、これを我が社の信条とすると、こういうふうにしております。先ほどご説明申し上げました通り、現在連結の範囲、グループ会社でございます。後ほどご説明申し上げますが、3つの事業、エネルギー、産業機械、プロダクトと3事業を営んでおります。エネルギー事業につきましては、成果産業を核に、日本フェンオール株式会社 TVE、それからメナ共同エネルギー、日本フェンオール TVE、 これは上場企業でございます。それから産業機械事業、これは海外に販売拠点を設けております。ドイツ、アメリカ、中国、台湾、ベトナム、タイというところで産業機械を中心に販売を営んでおります。それからプロダクト事業、これは特色がある機械の販売中心でございます。子会社群につきましては、鶴見ヨーロッパ、これは大阪の鶴見製作所さん、これの水中ポンプ、ヨーロッパ1円の総代理店で販売をしております。それから日本ダイヤバルブ、これはダイヤフラム、角膜を流量で開閉する構造を持つバルブ、これを製造販売している日本ダイヤバルブ。それから聖火ダイヤエンジン敷島機器、これは三菱重工業の白用のエンジンの販売アフターサービス、これを日本全国で展開をしております。それから聖火デジタルイメージ田中造船いうところを持っております。一部持ち分法の会社では粉流体の搬送のエステック、それからスマートフォン、インターネットビジネス、これを展開する10フィートライト、こういう会社をグループ企業というふうにしております。次には事業の紹介でございます。今ほどお話ししましたように、3事業、エネルギー事業、産業機械事業、プロダクト事業、3つの事業を営んでおります。最初にエネルギー事業でございます。これは火力、原子力、水力、バイオマスなど、国内発電所向けの発電設備、関連設備の販売をさせていただいております。 この中国地区につきましては、中国電力さん、三隅の火力発電所1号、2号、これにつきましては、三菱重工とともに建設、それから現在もアフターサービス担当させていただいております。トピックスが来ますように、三菱重工業の火力原子力事業、これの一時の代理店でございます。2023年からですね、一時の代理店切り替わりました。以前は三菱商事さんがですね、三菱重工の総代理、これをやっておりましたけども、まあ、証券をですね、重工さんに返上ということにより、私どもが直接副代理店から一時の代理店ということで、現在三菱重工のナンバーワン代理店じゃないかというふうに今考えております。売上取扱い高、今期における3クォーターでは1700億、売上257億、セグメント利益22億というところでございます。まあ、特に皆様もご存知の通り、昨今電力需要これは伸びつつあります。そういった意味では、発電設備商談これも比較的多くございます。また脱炭素の流れに沿う商材展開、先週ですかね、第7次エネルギー基本計画、これが閣議決定をされました。原子力の有効活用、これも明記をされました。ということで、少しフォローウィンドウの風がこのエネルギー事業には吹いてるんじゃないかというふうに考える次第でございます。
これ社長ですね、はい、このエネルギー事業の中でも特に発電に関するものっていうのは、はい、実は私たちの生活に密着に絡んでいて、はい、やっぱり御社がいろんな部品だとかいろんなものを提供してくれているおかげで発電も滞りなくなっているって考えていいですか？
ありがとうございます。原子力につきまして、例えば原子力につきまして、三菱重工 P 型の原子力、発電やっています。特に、福島の震災後の稼働しました P 型、西日本関西電力線以西の発電、原子力が稼働して、それはすべて私ども、担当させていただいておりますし、また火力につきましても大型火力発電設備、これも担当しておりますので、私ども、日本のエネルギーを支えるど真ん中に位置してるんじゃないかなと、責任ある仕事、プレッシャーも高いですけども、やはりそういった意味ではやりがいとともに責任感を感じている次第でございます。
そもそも日本って停電ってめったにないですよね。
そうですね、やはり電力の安定供給、やはりこう社会の安寧に結びつくということで、やはり関係者、電力会社さん含め皆さん、やはりしっかりとしたやはり事業運営、やはり高い意識で、お仕事されておられるというふうに思ってます。
一つにはその綿密なメンテナンスっていう側面もあると思いますけども、そういったものを成果産業さんは陰で支えている、
はい、ということですね。もう発電所のあるところにはですね、すべて拠点を設けて、日々発電所外をして、おります。発電設備に限らずですね、防災設備、消火設備だとか、やはりテロ対策用の侵入警戒とかいうような付帯、こういったところにも私ども設備を納入をさせていただいております。
ということは発電所丸が替えみたいな意味、
そうですね、
いいですか？
はい、結構でございます。はい、ありがとうございます。次に産業機械事業でございます。これは化学、繊維、食品、飲料、プラントなど一般産業向けの製造設備の販売をしております。国内の素材産業、中心に、少し設備投資が低迷ということでございます。従来のような大型の製造プラントそのものの建設が少しやはり厳しい折、最近は省エネ省人化、特にやはり労働人口の減少、そういったこともあります。省エネ省人化関係、これの取り扱い、そういった意味では受注の拡大傾向、ようやく舵が切り替え動き出したかなというふうに思っておる次第でございます。省エネ省人化、ここを中心にまだまだやはり道半ばでございます。3クォーターでのセグメント若干赤字でございます。ただ受注が拡大しておりますので、来期以降については浮上してくるというふうには見込んでおる次第でございます。
この分野も社長、化学、繊維、食品、飲料、プラントっていう言葉が出てきてますけども、はい、この実は私たちの生活に密接に結びついているところの工場の省人化とか省エネとかそういったものにも絡んでるってことですね。
そうですね、国内に限らず海外でもですね、やはり、東南アジア、かなりやはり、 自分の感覚以上にですね、このやはり商談増えてますね。本当に自動化の設備、これを中心にした、やはり引き合いが多いですね。やはり まだまだ拡大していくんだろうなと思ってます、はい、
化け学とか繊維とか地味なんですけど結構日本強いところですよね、
は
い、
そうですね。やはり精密な技術、高い技術、ある業界だと思ってます。次にはプロダクト事業ということでございます。これは先ほどお話をしましたように、ニッチトップな商材を中心に展開をしております。核になりますのは日本ダイヤバルブ、これは東京品川にある特殊バルブメーカーでございます。それから鶴見ヨーロッパ、水中ポンプ、これは地下鉄工事とかダム工事とかそれから鉱山、こういうところに納入させてあります。その種の土木工事でありますと大量な水が出ます。そういった意味でその排水ということで、まあ販売に限らずですね、欧州ではですねレンタルビジネスをしております。国によってやはり買い取りよりもですねレンタルを好む国がございます。まあ例えばベルギーとかですねフランス、ここはやはりレンタルということで、そこにつきましてはレンタル事業ということで販売とレンタルということでございます。また昨今やはり地球温暖化の影響か、やはり欧州でもですねかなりのやはり水害があちこち出ております。あまり嬉しい話はありませんが、そういうことがありますと私どものこの水中ポンプというのは大量に出ていくと、こういうことでございます。それから聖火ダイヤエンジンというところで、これは三菱重工業の白洋のエンジン、これの販売アフターサービスということにしております。最近はですねこのエンジン販売もですねやはり地球環境、これをやはり念頭に電気でのですね EV 線の施策ということをして今試験運行しております。マルハニトリさんと共同でですねテスト運行しております。どれぐらいバッテリーが持つのかいうことが重要ですので、そういう試験運行をしております。どちらかというと従来の取る漁業からですね育てる漁業、この方に今移行してるんですね。まあそういった意味では養殖というところがやはりこれから中心になっていく、そういった意味では、やはり EV 線を使ったとかですねいうようなさまざまな取り組みでございます。それからこれがですね私どもの、まあ、多岐にわたる商材を展開しておりますけども、主だった環境関連ビジネスということで今少しお話を申し上げました EV 線関係、それからその下、8ノット社、これは、まあ、やはり繊維の不足とかですねやはり、漁業後継者不足、こういったことを念頭にですねやはり、操作性の高い小型船舶の自動自立航行のやはりソフトウェア、こういった開発もしております。それからドローンを使いましたスマート保安、高構造物、従来は足場を立ててメンテナンスというか検査をしておりましたけども、現在はドローンを使った航行物、これでやはり板厚の測定をしたりですねそういったことのスマート保安というふうにしております。レーザー式の水素アンモニア装置、例えば水素やアンモニア、今やはり水素アンモニア関係っていうのはかなり注目を浴びてます。私ども具体的には例えば電炉のパイロットプラント向けとかですね、航路の水素吹き込むプロジェクトとかいうのが今あります。そういうところにもしっかり参画をしながらこのレーザーでの水素アンモニア、これの分析、こういったことにも今取り組んでおります。
これを拝見すると社長やっぱり喫緊の課題に取り組んでいるっていう、先ほどのその排水用ポンプも残念ですけど必要なんですよね。で、はい、ここのドローンのスマート施設っていうのは、まあ空中も最近地中でも使ってますけども、はいはいはい、そこに必要になってくるっていうことですし、まあ、自動航行かつ EV の船ですとか、はいはいはい、やっぱり、まあ、レーザー水素の分離アンモニアの分析っていうのは当然ながらですけども、やっぱり時代のニーズがどこにあるかを捉えてそういったものに、最先端に取り組んでおられる、こういう姿勢でいいですか。
はい、やはり設備投資をこう眺めますとお客様のやはり関心、そういった意味では環境、ここをやはりしっかり意識したですねやはり投資、そういった意味では私どもやはり今後の成長につきましては環境関連商材、これがやはり重要だということもあり、今2030年長期ビジョンへのやはり取り組みでもですねそれを掲げて進めておるというところでございます。
ということはお客様の生活産業さん、こういうのできないとかこういうのはないっていう ニーズに応えようという姿勢が現物で現れてきたのはこういうことってこと
ですか。そうですね、ここは主だったものですけども、その他は例えば、食品残差 のいわゆる原料化ということでコンビニエンスストアとかコンビニエントベンダーさん、こういったところに納入してですね食品残差の減量化この装置を今手掛けたりですね、それから軽量の太陽光パネルこれの販売とかさまざまな細かなものが多いんですがそういう積み重ねかなというふうに思っております。
ということはここまで培った、伝統というか長年の歴史の延長線上に新たな未来がこうたくさん見えてきたって感じでしょうか。
そうですね、基礎とするやはり、基盤はございますけどもやはり時代をやはり見ながら時代に合致したマッチした製品を常にやはり開拓していくということが取り組みでございます。次からは2024年度業績予想、これにつきましてはもうすでに対外的にも発表させていただいております。24年度の業績それから中期経営計画の長期ビジョンこれもですね修正をさせていただきました。2月13日にですね、2024年の予想につきましては営業利益62億経常利益80当期純利益75億ということがございます。若干経常利益につきましては今期日本フェンゴールをですね持ち分防火したことによって、負ののれんというところがありましたので少し経常利益膨らんでおります。ただ本来の儲けを表す営業利益につきましては昨年、FY の23からですね24年度につきましては 55.8 から62ということに、右肩上がりに伸長しておると、いうことを念頭に中期経営計画では23年から26年までの4年間を予定をしておりました。当初掲げた数字をクリアをしたということもございまして再来年の2026年度の数字をですね営業利益については70億ということに掲げました。かつ長期ビジョンでの到達目標30年、2030年には営業利益をですね120億まで伸ばしていきたいと思っておる次第でございます。これは今の3事業エネルギー産業機械プロダクトオーガニックなところにつきましては年やっぱり 6% ぐらいの成長率でいきたいなと。それ以外のやはりノンオーガニックなところでですねしっかりやはりそれも創出をすることで2030年には営業利益の120、経常利益125というところを目指すということの覚悟というかいう取り組みということで発表をさせていただいたということでございます。
覚悟というよりも変化率が随分大きくなってきているな、上に行く変化率が高いなという印象を受けますよね。
ありがとうございます。そうですね、やっぱりずっとやっぱり現場の手応えもありますしそれから新規の事業投資、持ち分放課も進めてます。やはり比較的健全な財務基盤これを活用してですねしっかりその資金を投入して新たな事業を創出していこうというような覚悟でございます。
長期経営ビジョンの中期計画と経営計画と到達目標これも右肩上がりですね。
そうですね、到達したいとこういうふうに覚悟でございます。次には子会社関連につきましても大きな4社大体主要な鶴見日本大や聖火ダイヤエンジンというのは大体80億から100億円ぐらいの売り上げということでございます。それから私ども本年度より価値の創造プロセスということを作成をしております。当社の資本や強みこれを生かしながらですね長期ビジョンの実現ステークホルダーの皆様へのやはり価値の提供とこういうのをプロセスとしてというふうに考えて作成をさせていただいております。当社の強みであります、三菱重工の代理店として信用力それから内外2、3000社ある情報資源それから健全な財務基盤とかですね安定的な収益こういったところを強みとして社会課題をしっかりと抽出をして結果として社会や顧客それから株主様これへ価値をしっかり提供していこうということの流れのプロセスでございます。やはり社会の持続性の可能性と自社の成長これをですね両睨みしながらやはり企業っていうのはそういった考えというのは企業には普遍的に通じるものだろうなというふうには思ってます。やはりしっかりと社会の課題というのを 捉えて事業運営していくということでございます。
これおそらく拝見していると現場の声って相当製品サービスに反映されてるんじゃないかと思うんですが、このあたりいかがですか。
そうですね、私も国内外かなり細かなところに拠点を展開して、現場に根付いた営業活動をしております。そういった意味では現場からの声、これをしっかりと捉えて、まあ、全国的にそういうのを整理しながら展開していく、やはり資金もうまく活用しながら、組織としてやはりメーカーさん 2,3,000 抱えてますから、そういうところとやはりしっかり協業しながら、新しい動き、新しい商材開拓、これも今取り組んでるというところでございます。
やっぱり現場にヒントがあるってことですね。
そうですね、やはりそれは大きなことだと思います。
あとこの中継というか長継のこれビオルブですか、はい、2030、これ意味合いはどういうふうに考えたらいいでしょうか。
造語でございます。全く
造語です、
はい、よく、まあ、あの中期経営計画ですとかですね、長期ビジョンですとね、一般的に乳成果とかですね、やはりリフレッシュ成果でお湯を使いますけども、やはりまずは社内に浸透させようということもあり、造語でですねそういうふうに作りました。地球、それから輝くとかいう意味がどうもラテン系ですけども、そういったことで造語で作らせていただいたということでございます。
はい、はい。
次に、まあ、資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応と、これはあの2023年に東証さんからの要請に基づき、やはりまあ企業価値、これを上げていく取り組みの提言というふうに捉えて、具体的に施策を掲げ取り組みました。最初には ROE、 やはりこれをしっかり上げていくということで、当初まあ伊藤レポートにありました 8% というところの維持というふうに考えたんですが、やはりもう少しということで 10%、 これを情報修正して取り組みました。結果昨年度については 11.6%、 まあ本年度予想では 14.8 まで上がってくるのかなと思っております。それから株主還元、これについてもしっかり強化をしていくということで、以前は配当成功 35% をめどとしておりましたけども、現在は総還元成功 45% をめどということで変更をいたしました。今期につきましては、まあ、業績これの拡大に応じ、また総還元成功 45% をめどということに切り替えたことにより、今期につきましては2月13日発表いたしましたが、年間220円の配当というふうに修正をいたしました。それから資本効率、そういった目では政策保有株式、これの縮減ということに取り組みました。2022年にですね、3年間かけて 20% 割りましょうと、いわゆる連結総資産の 20% ということを掲げ、今年度末がその期限ですが、政策保有株式の売却、これを進めた結果、今期 18.8% ということで 20% 割るということのめどがついております。さらに、2028年3月末、27年度、ここまでにさらにやはり縮減を進め 10% の水準まで持っていきたいというふうに思っておる次第でございます。次にその他としては、まあ、財務健全性をやはり維持しながら強いビジネスを使って、やっぱり100億円規模の事業投資をしていこうと、先ほどお話した政策保有株式縮減、これで得た資金、これをしっかり使ってさらに次の成長に向けていくということで取り組んでおります。田中造船の買収、日本フェンゴールの持ち分放課、こういったところにお金を使っております。さらに、現在さまざまな検討を進めとる次第でございます。それから株主優待としては、優待制度、これを導入してクオカード、これをあの制度として確立をし、昨年度から始めております。それとやはり私どもの中長期の企業価値向上、これに向けてやはり取り組み、当社のやはり成長の可能性、こういったところをやはりぜひともご評価いただきたい、こういうこともあり IR 活動、これに積極的に取り組む、まあ、結果としてやはりしっかり事業運営した結果ですね、得た成果につきましては公正公平にですね、株主様にはしっかり享受していくということは変わりありません。私どものやはり成長の可能性、ここをしっかりと IR 活動の中でお知らせしていきたいということでございます。統合報告書も発行させていただいたり、各種ご支援をいただいて、テレビ、ラジオ、雑誌媒体等々、パブリシティ強化、これもご協力をいただいておるところでございます。
社長も、はい、 経営の部分になりますけども、はい、まあ、PBR1 倍とか ROE の問題とかがあって、ここをいろいろ見直しをしたり、はい、設備投資をしたりして見直した結果、業績も上向いて配当もきっちりできるということですね。だ、単にその PBR1 倍とか東証の言ってることだけをやっているだけではなくて、それぞれのものを見直した結果で今こういう状態になってるって考えていいですか？
やっぱり、それをやはり支えるのは業績でございます。業績も今ご説明申し上げた通り右肩上がりになりました。そういった意味では株主還元もしっかりできる、そういう基礎があったというところが大きなことだと思ってます。そこはやはりこれからも緩めることなく2030年度に向けたしっかりとした取り組みを進めていきたいと思っております。
この表を拝見すると、もちろん取扱い高も直近これ4期右肩上がりな、はい、3期ですか、右肩上がりになってきてますし、はい、利益もずっと右肩上がりになってきてるって、はい、相当な変化と見てよろしいですか？
正直2020年度まではですね、ちょっとやはり新規投資をした事業案件がうまくいってないとか、一部整理ができてないとかいうような時期でございました。思い切ってそこについては事業のやはり撤退、まあ、正直赤字決算もありました。そこで一通りやはり事業整理をしてということができたというところが、まあ、基礎にあるのかなと思ってます。
だからこれ、まあ、2002年からの約18年20年のほとんど売り上げ変わってないですよね。
そうですね、成長がないというか
変わりがなかった。 その後直近のこの、4期5期っていうのは、はい、売上も、営業利益も伸びてきてるってのは、いろんなものをやっぱり新たな風に創意工夫をしたっていうことです。
そうですね、生活産業単体につきましてはやはり基礎収益のエネルギー事業、これがやっぱり一回り二回りもやはり、まあ、強靭化したと、安定収益の柱というのが太くなったかなと、まあ、合わせてやっぱり関係会社の収益、ここもですね積極的にやっぱり設備投資をしております。拠点の整備、代理店の買収、いろんなことの取り組み、やっぱそういった意味では関係会社の収益、このものもやはり、一回り二回り大きくなったかなと思ってます。
やっぱり大胆な手を打つことができた。
そうですね、
っていう側面も、
やはりしっかりとやっぱりその時々やはり伝えなく、まあ、あまり無謀ではいけませんけども、やはりタイミングを失することなくやるべきことはしっかりやるということで、まあ、積極的な投資というのも必要かというふうに思ってます。
はい、
はい、以上ちょっと足早でございますが、ざっと会社のご説明をさせていただきました。ご清聴ありがとうございます。
ありがとうございます。ここまでは成果産業 IR セミナー、お話は証券コード8061東証プライム上場成果産業株式会社代表取締役社長桜井明彦さんでした。どうもありがとうございました。
成果産業 IR セミナー、この番組は証券コード8061東証プライム上場成果産業の IR 活動の一環としてお送りしました。